5月21日、ニュースで読む株式市場、地政学で見る投資分析。どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。この番組では、経済ニュースや国際政治の動きをもとに、今日の株式市場の振り返りを行います。ニュースが株価にどうつながったのか、日本株を見る上で何に注目すべきなのかを、わかりやすく整理していきます。より詳しい今後のシナリオ分析は、メールマガジンで、配信しております。興味のある方は概要欄のリンクからご覧ください。さて、本日なんですけども、今日も、日本経済新聞から、東証大引け、日経平均が反発、ソフトバンクグループ求心、記憶者は上場来高値と、いう記事を見ながら喋っていきます。さて、21の東京、株式市場で日経平均株価は6営業ぶりに反発、前日比1879円73銭、3.14% 高の 61,684 円、14銭で終えたと。で、上げ幅は2200円を超えて、取引時間中に6万2000円台を回復する場面もあったと。で、何があったのかと言いますと、前日のアメリカのハイテク株高を受けて、東京市場にもそれが波及して、人工知能半導体関連株の上昇が相場を押し上げたというふうになっております。で、やっぱりですね、アメリカ株は、この元になったのが NVIDIA ですね。日本時間の21日なので、本日の早朝に発表した26年の5月から7月期の売上高見通しが市場予想を上回ったということで、こっからいろんなところがね、買われたわけです。特に、NVIDIA をその主要な顧客としているアドテストなどの半導体関連株に買いが広がったということでございます。で、そうですね。あとは、オープン AI の動向なんかも、重要で、新規株式公開、いわゆる IPO の申請観測の報道がありましたと。で、ソフトバンクグループが、上昇したということですね。やっぱり、オープン AI に、早々と、孫さんのリーダーシップでね、投資を行っているということで、そこが買われたと、いうこともあります。はい。で、アジアなんかを見渡してみると、サムスン、韓国ですね。韓国なんかはストライキがあったというか、予定されていたわけなんですね。20日から21日って。でもそれで、そのストライキを保留にすると、発表したんですね。で、その結果、ハイテク株の、サムスン株、上昇になって、ハイテク株が上昇して、またね、コスピ、いわゆる韓国の総合株価なんですけども、そこが上昇したっていうことで、日本にもその恩恵が来て、日本の半導体関連が買われたと、いうことになったと。いうことです。いろんなこうラリーというかね、世界経済がリンクしているというのを、感じる一日でしたね。で、それからね、今日取り上げたいのが、それ以外の、要因ですね。確かにこう株高にはなっているし、やっぱ AI とか半導体関連が強いと。それは間違いないんだけど、こう、なんかすごい、ゴーサインと、アウトの、キー信号、もしくは赤信号っていうのが、同時に出てたりするんですね。例えば、銅の価格ですね。国際価格が上昇していて、再び最高値を伺う展開になっていますと。で、銅価格に関しては、このね、ポッドキャストで何回も取り上げておりますが、短期的に、いつだったかな、3月ぐらいだったかな、カクンと落ちたんですよ。 でも長期的には、需要変わらないよねっていう話をしてて、で、あのデータセンターの需要とかね、があれば再びまたあの上がってくるんじゃないのかというシナリオを言ってたら、まあそういうふうに本当になってきてしまってましてですね、これが、まあどうだけにどう動くかっていうのは、まあ見通せないところではあるんですが、なんていうのかな、個別の企業で、これが追い風になるのか、あるいは向かい風になるのかっていうところは、まあ一概には立場によって、異なるから言えないんだけど、一応こうなっていると、いうことだし、で、あとはこうね、他のところで言えば、その中東の情勢とかで、資源価格ですね。やっぱ、コントロールが効かないところがあって、そもそも、ホルムズ海峡のショックとかで、物が来ないと。価格が上がったなら、金払えばなんとか手に入れられたものが、そもそも物が来ない、供給側のリスクっていうところが、まあ、ある可能性も、まあ、捨てきれないところなんですね。例えば硫黄の関連ですよね。で、あと本当、硫黄の中東諸国の依存度なんか見てもね、本当、中東地域 50% のシェアですから、そこも、中東依存のリスクっていうのはあるし、あとはいろんな中東に限らず、鉱山とかもね、まずいところもあるんですよ。例えばインドネシアなんかね、確かに銅の鉱山があるんだけど、土砂の流入事故があって、でそれで生産力が、まあ、弱っちゃう事件もあったから、中東だけじゃなくていろんな、ちょっとまずい信号が出ているなという印象を素直に受けるわけですよ。で、あとはゴムとかですよね。ゴムって使わないじゃんと思うけど、合成ゴムですよ。5割高に、今、なっているというとこですね。まあ、これはナフサですね、が高くなってるから、まあ、それが、ナフサが高くなるっていうところの予想で、で、コスト増加分を前倒しで、高くしているというところがありまして、タイヤとかに使われるということですよね。まあ、この辺もサプライチェーン的に見れば、化学メーカーがこう、合成ゴムとか、まあ、影響を受けて、で、そのタイヤメーカー、とかにも影響は及ぶし、その完成品を売る自動車メーカーの、この利益にも影響してくるということで、まあ、このサプライチェーンを横断的に見ていく必要があるわけなんですよ。これがね、まあ、自動車関連がちょっと厳しい理由でもある、ですね。それから値上げで言うとちょっと違う毛色なんですけども、トウモロコシ価格が、先物価格なんですけども、アメリカのシカゴ商品取引所で1年ぶりの高水準なんですね。で、これは先月の米中首脳会談で、簡単に言えば中国がアメリカの農産物を買いますよと、言ったわけですよ。で、それで、大量に買うっていうことから、まあその、トウモロコシの、価格そのものが、ガンと、上がっちゃってるんですよね。で、まあこれがね、まあ、アメリカっていうのは、トウモロコシと大豆を交互に作付けするんですよ。で、大豆の生産が拡大すれば、トウモロコシは減少するっていう関係にあるんですが、まあ、ここがね、どうなるのか、まあ、もちろん米株で、そういう農産品関連を、 もうすでに株銘柄として持ってる人に関しては、まあ、影響を受けるでしょうし、そもそもこういう食料品というか、まあ、トウモロコシとか小麦っていうところは天候によるリスクっていうところも見なければならないから、まあ、天候はね、なかなか、見通せはしない、で、まあ難しい。で、まあ小麦とか大豆とか高くなると、トウモロコシも釣られて高くなるっていうことがあるから、まあそういうのが巡り巡って、まあ身近なところで言えばね、日本の外食産業とかに効いてくるっていうシナリオも、なきにしもあらずっていうところは、まあ念頭に置いといていいんじゃないのかなと思います。はい。まあ、まとめれば、今は AI とか、やっぱりデータセンター関連とかそういうところが強いなという印象なので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。というわけで、今後のシナリオ、どの深夜に、分野に資金が向かいやすいのか、などの分析っていうのはメールマガジンで配信しております。興味のある方は概要欄のリンクからぜひご覧ください。それではまた。